2、市政情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。市役所の業務案内。年末は12月28日木曜日まで。年始は1月4日木曜日から。年末年始の市役所や各施設の業務は次の通りです。主な施設の業務。施設名と年末年始の日程をお知らせします。自然資料館、12月27日水曜日まで、1月4日木曜日から。次の施設は、12月28日木曜日まで、1月4日木曜日から。市役所、山滝支所、サービスセンター、男女共同参画センター、消費生活センター、保健センター、総合通園センター、子育て支援センター桜台、私立保育所、オプソル福祉総合センター、高齢者ふれあいセンター朝陽、岸和田城、だんじり会館、まちづくりの館、二の丸広場観光交流センター、市営駐車場、公民館青少年会館、図書館、中央体育館、大沢山荘、岸和田駅前観光案内所、撤去自転車等専用駐車場、以上、岸和田地域子育て支援センター、12月28日木曜日まで、1月5日金曜日から、窓かホール次戦会館、12月28日木曜日まで、1月6日土曜日から、南海並切ホール、12月28日木曜日まで、1月3日水曜日から、総合体育館、12月30日土曜日まで、1月3日水曜日から、斎場、12月31日日曜日まで、1月2日火曜日から、鉄道各駅の市営自転車等駐車場、12月31日日曜日まで、1月4日木曜日から、以上です。休み中、戸籍に関する届けは市民課でお預かりします。住民票、印鑑登録証明書、戸籍登証本の発行、住民移動届、印鑑登録、マイナンバーカード、パスポートに関する手続きはできません。ただし、コンビニ交付はご利用できます。道路での水道管からの漏水など、緊急の場合は、休業中でも市役所へご連絡ください。問い合わせ、市役所大代表、電話 423-2121。ゴミ、資料の収集。普通ゴミ、空き瓶、空き缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装の収集日は次の通りです。ゴミ収集日、普通ゴミ、収集日が月曜日、木曜日は、年末は12月28日木曜日まで、年始は1月4日木曜日から、火曜日、金曜日は12月29日金曜日まで、1月5日金曜日から、水曜日、土曜日は、12月30日土曜日まで、1月6日土曜日から、空き瓶、空き缶、ペットボトル、収集日が水曜日は、12月27日水曜日まで、1月10日水曜日から、木曜日は、12月28日木曜日まで、1月4日木曜日から、金曜日は、12月29日金曜日まで、1月5日金曜日から、プラスチック製容器包装、収集日が月曜日は、12月25日月曜日まで、1月8日祝日から、火曜日は、12月26日火曜日まで、1月9日火曜日から、水曜日は、12月27日水曜日まで、1月10日水曜日から、木曜日は12月28日木曜日まで、 1月4日木曜日から、金曜日は12月29日金�曜日まで、1月5日金曜日から、以上です。なお、年末年始は通常より収集時間が早くなる場合がありますので、早めにゴミを出してください。粗大ゴミの収集。申し込みは、年内は12月28日木曜日午後5時半まで、年始は1月4日木曜日午前9時からです。また、年内の収集は12月8日金曜日までに申し込んでください。申し込みは、粗大ゴミ受付電話へ、電話 433-0053。資料の収集。年内は12月29日金曜日午前中まで、年始は1月4日木曜日から平常通り収集します。臨時収集が必要な場合は、12月22日金曜日午前中までに直接収集業者に連絡してください。臨時料金が必要です。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 423-1461。 岸海クリーンセンターへのゴミの搬入はお早めに。年末年始の直接搬入受付は次の通りです。年末は12月20日水曜日から30日土曜日の9時から17時まで、23日土曜日、24日日曜日も受け付けます。12月31日日曜日は9時から12時まで。年始は1月1日祝日から3日水曜日まで休業。1月4日木曜日と5日金曜日は9時から17時まで。1月8日祝日から通常通り。祝日を含む月曜日から金曜日の13時から17時まで、6日土曜日、7日日曜日は休業。なお、搬入時に一般廃棄物搬入申請書と本人確認ができるもの、運転免許証などが必要です。終了時間の30分前までに入場してください。搬入不可のものがありますので、ホームページで確認していただくか、事前にお問い合わせください。搬入時は必ずシートなどで荷台を覆ってください。年末年始は混雑します。急を要する場合のみご利用ください。料金は 70kg 以下は1000円、70kg を超えると 10kg につき120円を加算。問い合わせ、岸和田市貝塚市清掃施設組合、電話 436-5389。 ホールなどの貸し館抽選。窓かホール、大正月、令和7年1月分。抽選、1月6日土曜日午前9時。問い合わせ、窓かホール、電話 443-3800。 南海並切ホール、大正月、令和7年1月分。抽選、1月6日土曜日午前10時。問い合わせ、南海並切ホール、電話 439-4173。 次戦会館、大正月、令和6年7月分。抽選、1月6日土曜日午前9時。問い合わせ、次戦会館、電話 423-9743。 年末年始の救急医療。小児救急歯科診療市民病院。小児救急歯科診療、小児救急臨番体制。日程、医療機関、受付時間をお知らせします。12月29日金曜日から1月3日水曜日までは、泉州北部小児初期救急広域センター、電話 443-5940。 9時から12時まで、13時から16時までと、17時から22時まで。12月29日金曜日、私立貝塚病院、電話 422-5865。 23時から翌6時まで。12月30日土曜日、泉市立総合医療センター。電話 0725-41-1331。23時から翌6時まで。12月31日日曜日、岸和田市民病院。電話 445-1000。23時から翌6時まで。1月1日祝日、阪南市民病院。電話 471-3321。23時から翌6時まで。1月2日火曜日、泉市立総合医療センター。23時から翌6時まで。1月3日水曜日、泉大津市立病院。電話 0725-32-5622。23時から翌6時まで。他の休日診療は、岸和田市民病院ホームページの選手小児救急診療体制をご確認ください。歯科輪番体制。日程と医療機関は次の通りです。12月29日金曜日、尾形歯科クリニック、南上町1丁目、電話 431-3422。12月30日土曜日、西村歯科医院、野田町2丁目、電話 422-3003。12月31日日曜日、久米歯科クリニック、下松町1丁目、電話 436-3601。1月1日祝日、藤沢歯科医院、山田田舎町、電話 445-2009。1月2日火曜日、山内歯科医院、恵比寿町、電話 423-2113。1月3日水曜日、湯葉歯科医院、東が丘町、電話 444-9944。受付時間はいずれも9時から11時までと13時から15時まで。なお、LINE 前に必ず電話でご確認ください。LINE 時は健康保険証を忘れずにお持ちください。市民病院、電話 445-1000。年末の外来診療は12月28日木曜日まで行います。また年始は1月4日木曜日から開始します。救急診療の受付。内科、外科、急患のみ。12月28日木曜日午後5時から1月4日木曜日午前8時45分まで。適切な医療機関がわからない場合。突然の怪我や病気ですぐ病院に行くべきか、救急車を呼ぶべきか判断に迷ったときは、次の番号に電話してください。救急安心センター大阪、365日24時間。電話#7119、または電話06-6582-7119。症状に応じた救急病院の案内も行います。小児救急電話相談、365日午後7時から翌午前8時まで、電話#8000、または電話06-6765-3650。
私有地を売却します。次の私有地を一般競争入札により売却します。所在地。作西町174番地8。面積 53.86 平方メートル。用途地域第2種住居地域、高度地区第3種、地目宅地。入札参加資格、地方自治法施行令第167条の4に規定する資格制限に該当しない。法人個人ともに国税・市税を滞納していないなど、入札1月15日月曜日の午前10時から市職員会館で、 提出書類、個人、入札参加申込書、誓約書、印鑑登録証明書、住民票、身分証明書、国税、市税に未納がないことの証明書、法人、入札参加申込書、誓約書、役員等に関する調書、印鑑証明書、法人登記に係る登記事項証明書、国税、市税に未納がないことの証明書。申し込み問い合わせ、12月1日金曜日から11日月曜日の正午から午後0時45分を除く午前9時から午後5時までの間に、高架事業道路整備課で配布する申し込み書を直接高架事業道路整備課へ、電話 423-9544、 郵送はできません。なお、申し込み書は市ホームページからダウンロードできます。会議などを公開します。傍聴希望者の受付は、会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。岸和田城天守閣耐震対策検討委員会、日時12月20日水曜日午前11時、場所だんじり会館。案件、岸和田城天守閣の耐震対策。定員5人。問い合わせ観光課、電話 423-9486。 障害者施策推進協議会、日時12月20日水曜日午後2時、場所市立公民館。案件、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画の策定ほか。定員10人。問い合わせ障害者支援課、電話 423-9549、 ファックス 431-0580。 空き家等対策協議会、日時12月22日金曜日午後2時、場所オプソル福祉総合センター。案件、空き家等対策計画ほか。定員10人。問い合わせ住宅政策課、住宅政策担当、電話 447-6513。 泉エネルギープラザ整備事業に係る環境影響評価準備書写しの縦覧と意見の受付、羽部町2丁目の環境保全課と広報広聴課情報公開コーナーで縦覧を行います。また、1月11日木曜日まで、大英環境株式会社、または府知事へ意見書を提出することができます。縦覧期間、12月28日木曜日まで。問い合わせ、大英環境株式会社、泉リサイクルセンター総務課。電話 0725-54-3061。 府環境保全課環境審査グループ、電話 06-6210-9580。 二の丸広場観光交流センターを臨時休館します。12月11日月曜日は施設の空調設備点検のため臨時休館します。問い合わせ、二の丸広場観光交流センター。電話 436-3430。 大阪・関西万博の前売りチケット販売開始。大阪・関西万博では150カ国以上のパビリオンがあり、最新技術などを体験できます。チケットはお得な前売りがおすすめです。開催期間、令和7年4月13日から10月13日まで。場所、大阪市此花区の夢島。チケット、販売時期、研修、大人、承認。 の順にお知らせします。前売り、開幕券4000円、1000円。前期券、前期は前の期、5000円、1200円。1日券、6000円、1500円。会期中は1日券、7500円、1800円。以上です。問い合わせ、大阪・関西万博総合コンタクトセンター。電話、0570-200-066。マイナンバーカードの申請受け取り。申請受け取り、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、住所氏名などの変更に伴う、券面事項変更などの手続きが可能です。手続きは事前予約制です。顔写真の無料撮影も行っています。電話またはホームページからご予約ください。延長会長と休日会長。受付時間延長。12月20日水曜日、1月22日月曜日の9時から19時まで。休日会長、12月10日日曜日9時から15時までと、1月14日日曜日の9時から12時まで。出張申請、申請のみ受け付けます。日時と場所をお知らせします。12月2日土曜日、3日日曜日の10時から16時まで、岸和田カンカンベイサイドモール。プレゼント申請。プレゼントはなくなり次第終了します。12月7日木曜日の10時から16時まで、東岸和田市民センター。12月12日火曜日の10時から16時まで、桜台市民センター。1月11日木曜日の10時から13時まで、山台市民センター。1月18日木曜日の10時から13時まで、八木市民センター。以上です。なお、1月から休日会長出張申請の受付時間が変更となります。予約問い合わせ、マイナンバーカード予約専用電話番号 423-9751市民課マイナンバーカードコールセンター電話 423-9509
落ち葉を無料配布します。公園で回収した落ち葉を無料で配布します。畑などの土壌改良や自家製堆肥作りに活用しませんか？各自で袋を用意し袋詰め作業を行ってください。リサイクル袋の貸し出しもしていますが、必ず返却してください。日時、12月11日月曜日から15日金曜日の午前9時から正午まで。場所、学び中央公園管理事務所。問い合わせ、岸和田市公園緑化協会。電話 441-9200。事業者の皆さんへ、年末年始の道路工事などを規制。年末年始は交通量の増加が見込まれることから、道路工事などが規制されます。工事の申請などを行う際はご注意ください。詳しくはお問い合わせください。規制期間、12月29日金曜日から1月3日水曜日まで。問い合わせ。建設管理課道路管理担当。電話 423-9497。 岸和田市新年御礼会。飲食の提供はありません。日時、1月4日木曜日午前11時から正午まで。場所、南海並切ホール。申し込み問い合わせ、12月20日水曜日までに、ファックスに、氏名、所属、役職、電話番号、メールアドレスを記入して、秘書課へ、 電話 423-9406、ファクス 432-1937、水道管の漏水調査にご協力を。水道管からの漏水による住宅浸水や道路の陥没などを防ぎ、水道水を安定して供給するため、水道管の漏水調査を実施します。腕章と名札をつけた調査員が、道路上と敷地内の水道メーター付近で埋設している水道管の調査を行います。道路上の調査は夜間に行う場合があります。ご理解とご協力をお願いします。日程、1月から3月末。対象地域、神津屋町、幡町、下松町、八坂町、南上町。委託業者、株式会社コスモリサーチ大阪支店。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当。電話、423-9604。市ホームページにバナー広告を掲載しませんか？財政収入の確保と地域産業の振興を図るため、市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。月平均のアクセス数は行政ページ約12万件、だんじりページ約 5.7 万件で、市内外への事業 PR に最適です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、広報広聴課、広報担当。電話 423-9402。令和4年度審議会等の会議の公開状況。令和5年3月31日現在、審議会等は79期間あり、そのうち岸和田市審議会等の会議及び会議録の公開に関する条例に基づき、会議の公開が義務付けられているものは55期間、公開しないものは最低1期間を含む25期間でした。公開が義務付けられているもののうち、昨年度中に会議・会議録の公開を実施したものは28期間、会議数62回で、例外的に非公開の会議を開催したものは6期間、最低2期間を含む会議数12回でした。また、委員を選任しているが、会議が開催されなかったものは9期間、委員を選任していないため、開催されなかったものは14期間でした。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、総務管財課、法務担当、電話 423-9532。不要になった小型家電の回収にご協力を。携帯電話やパソコンなどの小型家電に含まれる貴重な金属をリサイクルすることで、ゴミの減量と資源の再生利用が進みます。家庭で不要になった使用済み小型家電の回収にご協力ください。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、廃棄物対策課、管理担当、電話 423-9439。回収ボックスへの持ち込み、市内の各施設に回収ボックスを設置しています。回収ボックスの設置場所、市役所新館1階、春木市民センター、イオンスタイル東岸和田、DCM 岸和田東線、八木市民センター、山台市民センター、羽生町2丁目の環境事務所。以上です。縦15センチ、横31センチの投入口に入る電気・電池で動く使用済み小型家電を回収しています。小型家電の一例。 携帯電話端末、ノートパソコン、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機ほか、パソコンなどの宅配便による回収。市の連携事業者、リネットジャパンリサイクル株式会社による宅配便での自宅回収を実施しています。申し込み後、段ボール箱に梱包したパソコンなどを宅配業者が回収に伺います。空き瓶、空き缶、ペットボトルの適切な排出を。45リットルまでの無色透明、白色、半透明の袋に一緒に入れて排出してください。汚れている場合は中を軽くすすいでください。ペットボトルのキャップ、ラベルは必ず外してください。プラスチック製のキャップ、ラベルはプラスチック製容器包装の分別収集へ。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 423-1461。シティセールスマガジン、問い合わせ、広報広聴課シティセールス推進担当、電話 423-9653。 もうすぐ締め切り、岸和田ショートムービーアワード2023。詳しくは専用ホームページをご確認ください。応募締め切り日12月18日月曜日。テーマ、これが私の見つけた新しい岸和田。応募部門、ショートインパクトモード部門、30秒以内の動画。インスタントモード部門、1分から3分までの動画。岸和田ファンクリエイターモード部門、脚本や絵コンテ作品など。優秀作品には賞金があります。さらに応募者の中から抽選で20名にクオカード1000円分プレゼント。賞金総額30万円。岸和田テレビモードで魅力発信中。市長や副市長とともに市職員や市民ゲストが岸和田の魅力を発信するため、インターネット上で生配信に挑戦しています。放送は3ヶ月に1回行っており、次回は1月23日火曜日を予定しています。身近な困りごとなど気軽に相談できます。行政相談、問い合わせ、市民相談室、広報広聴課内、電話 423-9403。 行政相談では、国などの行政機関への要望、苦情、意見などについて、総務省行政相談センターや行政相談委員が相談を受け、関係機関と連絡を取って相談内容の解決や実現を促進し、行政の制度や運営の改善を図っています。行政相談委員とは、総務大臣から委嘱されたボランティアで、市民の身近な相談相手として、暮らしに関する皆さんの声を行政に届ける活動を行っています。具体的な改善事例、全国での事例、問題、バス停の時刻表と路線図が傷んでいて、発車時刻と経路がわからなくなっているので不便。改善事例。バス停の時刻表と路線図が貼り替えられ、発車時刻と経路がわかるようになった。問題。歩道と横断歩道に段差があり危険なので、高齢者などの安全通行のために改善してほしい。改善事例。歩道と横断歩道の段差が解消され、通行しやすくなった。岸和田市の行政相談委員による行政相談、気軽にお越しください。日時、毎月、第1から第4月曜日の午後1時から4時まで。場所、市役所新館1階、 市民相談室。行政相談を知ってもらいたい。行政相談委員、池田忠さん。臨海線で右折のタイミングが分かりづらい交差点がある、と相談があり、警察に話を持ちかけ、右折専用信号を設置することができたという改善事例があります。行政相談とはこういうものです。まずは、行政相談について知ってもらい、困っていることがあれば、小さなことでも気軽にご相談ください。
子育て、ちびっこホーム放課後児童クラブ、令和6年度利用申請を受け付けます。申請書の配布は12月18日月曜日から、申し込みは1月9日火曜日から31日水曜日までに、就労などの理由で小学校下校後の自宅に保護者のいない児童が楽しく過ごせるよう、ちびっこホームを開設しています。定員など詳しくは申請書類や市ホームページをご確認ください。対象、新小学1年生から6年生。期間、4月1日から令和7年3月29日まで。ただし、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日、3月31日を除きます。時間、月曜日から金曜日は、放課後から午後6時半まで、土曜日、春休み、夏休み、冬休みは、午前8時半から午後6時半まで、場所、通学している各小学校区に設置しているちびっこホーム。なお、東葛城小学校は山滝小学校での利用になります。支援学校児童、私立小学校児童は原則居住する小学校区です。費用、負担金、月7000円、諸費、月2000円、障害保険料、年800円。なお、午後6時から6時半までの利用は、別途延長保育料として、月1500円が必要です。申請書類、12月18日月曜日から、子育て支援課、各市民センター、山滝支所、保育所、園、認定こども園、私立幼稚園、市内の私立幼稚園、総合通園センター、保健センターに備え付け、または市ホームページからダウンロードできます。現在の利用者には、各ちびっこホームからお渡しします。なお、現在申請書類のうち、就労証明書のみ、子育て支援課で事前配布、または市ホームページからダウンロードできます。申し込み、申請書類に勤務先などで就労証明を受け、次の受付日時に直接または申し込みフォームから子育て支援課へ。受付の日程と時間は次の通りです。1月9日火曜日から12日金曜日まで、15日月曜日から19日金曜日まで、21日日曜日から23日火曜日まで、25日木曜日、26日金曜日、30日火曜日、31日水曜日。時間はいずれも9時から17時半まで。1月24日水曜日と29日月曜日は9時から20時まで。以上の日時の受付分は低学年から優先して決定します。締め切り後の受付分は先着順となります。なお、郵送、電話での受付はできません。 問い合わせ、子育て支援課放課後子ども担当、電話 423-9610。
税金、固定資産税のお知らせ。家屋を取り壊したら連絡を。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税しています。今年家屋を取り壊した人は必ず年内にご連絡ください。ただし、法務局で滅失登記が済んでいる場合は不要です。年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。次の場合は届出を。既存の未登記家屋の売買、相続、贈与などで所有者を変更した場合は、未登記家屋所有者変更届を提出。固定資産の所有者が亡くなった後、まだ相続登記をしていない場合は、相続人の中から代表者を選任して、相続人代表者等指定届を提出。共有物件の代表者が亡くなった時は、納税義務者変更届を提出。問い合わせ、固定資産税課家屋担当、電話 423-9428。管理・焼却資産担当、電話 423-9426。要支援・要介護認定を受けている人の税控除。所得税や市民税・府民税の申告で、次の控除を受けるために証明が必要な人は、介護保険課に申請してください。認定書の交付には時間を要しますので、余裕を持って申請してください。申請には対象者の印鑑が必要です。障害者控除対象者認定書、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、次の1、2の両方に当てはまる人に認定書を交付します。1、65歳以上で市内に住所を有している。2、寝たきり状態や認知症などの症状が一定の基準を満たしている。なお、この認定書は税の申告以外に利用できません。おむつ代の医療費控除。おむつ代の医療費控除を受けるには、通常、医師の証明書が必要ですが、次の A から C のすべてに当てはまる人には、医療費控除に必要な市の確認書を交付します。A、要介護・要支援認定を受けている。B、おむつ代の医療費控除を受けるのが2回目以降である。C、要介護認定に用いた主治医意見書の内容が一定の基準を満たしている。申請と問い合わせ。いずれも介護保険課に備え付けの申請書を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、介護保険課認定担当へ、電話 423-9476。 なお、申請書は市ホームページからダウンロードできます。12月は税収確保重点月間です。府では税の公平性と自主財源である府税収入の確保のため、徴収の取り組みを強化しています。お納めいただいた税金は、教育、福祉、安全なまちづくりなど、皆さんの身近な生活に生かされています。納期限までの納税をお願いします。問い合わせ、府泉南府税事務所、電話 439-3601。 令和6年度から森林環境税、国税が課税されます。問い合わせ、市民税課府課担当、電話 423-9417、9418、9419。森林環境税とは、 森林には国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など様々な機能があります。これらの機能を十分に発揮させるため、整備に必要な財源を安定的に確保することを目的に創設されました。森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、森林整備の促進に活用されます。課税される人や金額、国内に住所のある個人に対して、一人当たり年額1000円が課税され、個人、市民税、府民税、均等割と合わせて徴収されます。森林環境税が非課税となる基準。次の1から3のいずれかに当てはまる人は課税されません。非課税となる基準。1、1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。2、1月1日現在、障害者、未成年、家父または一人親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人。3、前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人。同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円。同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合は35万円かける同一生計配偶者プラス扶養親族の人数プラス1。プラス31万円。以上です。市民税、府民税、均等割及び森林環境税の額。森林環境税、国税、令和6年度から1000円。個人住民税、府民税、令和5年度まで1800円。なお、市民税・府民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、それぞれ500円が加算されています。また、府民税の均等割には、府・条例に基づき、大阪府森林環境税300円が加算されています。令和6年度から1300円。府民税の均等割には、府・条例に基づき、大阪府森林環境税300円が加算されています。個人住民税、市民税、令和5年度まで3500円。市民税・府民税の均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、それぞれ500円が加算されています。令和6年度から3000円。合計、令和5年度まで5300円。令和6年度から5300円。以上です。森林環境譲与税の使途。森林環境譲与税は、間伐、森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、過密となった林内密度を調整する作業などの森林整備と木材利用の促進や普及啓発などに充てることとされています。令和5年度は河野山において倒木の恐れのある樹木の伐採などを行う予定です。下年度の実績については市ホームページをご確認ください。問い合わせ農林水産課、農林水産振興担当。電話 423-9488。
保険年金。国民年金のお知らせ。納め忘れはないですか？国民年金の第1号被保険者、20歳以上60歳未満の自営業者、 学生、無職の人などは、自身で保険料を納める必要があります。納め忘れがあると、老後の支えとなる老齢基礎年金の受給額が少なくなったり、受け取れなくなることがあります。また、国民年金加入中の怪我や病気が原因で障害が残った際に支給される障害基礎年金や、加入者が亡くなった場合に遺族、このある配偶者や子へ支給される遺族基礎年金が受け取れなくなることもあります。納め忘れがないよう気をつけましょう。死亡一時金。国民年金の第一号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、どの年金も受け取らないうちに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族、配偶者や子などに、納付期間に応じて死亡一時金が支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金や加付年金を受ける場合は支給されません。詳しくは、市民課国民年金担当へお問い合わせください。年金生活者支援給付金の請求はお早めに。9月に送付した年金生活者支援給付金の支給該当者にかかる簡易な請求書、はがき型等の未請求者に対して、日本年金機構からお知らせを送付します。12月31日日曜日までに手続きしないと、今年10月に遡って受給することができません。請求がお済みでない人はお急ぎください。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122、市民課国民年金担当、電話 423-9460。将来の年金見込み額をシミュレーション。年金ネットはパソコンやスマートフォンから年金記録の確認や年金見込み額の試算ができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。問い合わせ、年金定期便、年金ネット等専用ダイヤル。電話 0570-058-555。 後期高齢者医療健康審査歯科健康審査。府後期高齢者医療広域連合が指定する医療機関などで年度中1回無料で受診できます。受診の際は事前に医療機関へ実施状況を確認し、被保険者証をお持ちください。健康審査は受診券も必要です。詳しくは4月から5月に送付したお知らせをご確認ください。年度途中に75歳を迎える人には誕生月の翌月に送付します。ただし、次に該当する人は対象外です。1、病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院中の人。2. 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している人。なお、退院・退所など事情の変更があった際は受診券を発行します。問い合わせ、府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031、 健康保険課後期高齢者医療担当、電話 423-9468。 家族介護慰労金を支給します。次の要件をすべて満たす家族介護者に年額10万円の家族介護慰労金を支給します。詳しくはお問い合わせください。要件、 要介護高齢者、家族介護者ともに1、1年以上継続して市内に居住している。2、支給対象期間、申請年度に市民税非課税世帯。3、生活保護受給世帯でない。4、介護保険料を滞納していない。要介護高齢者が、あ、65歳以上、本市の第1号被保険者、い、1年以上要介護4または5と認定されている。う、先ほどの、いの期間が、令和4年1月から令和5年12月にあり、介護保険サービスを連続12ヶ月以上、医療保険での長期入院期間を除く前後12ヶ月以上利用がない。なお、過去の支給対象期間を除きます。家族介護者が要介護高齢者と同居し、在宅で介護している。同一敷地内や隣地に居住も含みます。申請に必要なもの、家族介護者と同一世帯員全員の印鑑、要介護高齢者と同一世帯員全員の印鑑、要介護高齢者の医療保険証、家族介護者と要介護高齢者が別世帯の場合は、戸籍謄本など、親族関係が確認できるもの。申し込み、問い合わせ。介護保険課で配布する申し込み書を、2月22日木曜日までに直接、介護保険課給付担当へ。電話、423-9475。健康、福祉。がん検診などの申し込みを受付中。申し込み先着順です。4月以降受診済みの人や治療中の人、勤務先で受診できる人は対象外です。費用の無料対象者や2月以降の日程などはお問い合わせください。対象、本市の住民基本台帳に記載があり、検診当日に次の要件に当てはまる人。検診内容、要件、費用の順にお知らせします。肺がん、40歳以上、65歳以上は結核検診を含みます。無料です。核単細胞診検査は400円が必要です。胃がん、イブ X 線検査、40歳以上、500円。大腸がん、40歳以上、300円。乳がん、40歳以上で偶数年齢の女性、1000円。子宮頸がん、20歳以上で偶数年齢の女性、500円。骨粗しょう症、40歳以上、71歳以上は初回のみ、1500円。歯科検診、40歳以上、75歳未満、300円。以上です。検診日程。男性は、12月10日日曜日と、1月16日火曜日。女性は、12月15日金曜日、12月22日金曜日、1月11日木曜日、1月24日水曜日、1月26日金曜日、時間はいずれも午前9時半から午後3時半まで、検診内容はお問い合わせください。場所、保健センター、定員各70人、申し込み問い合わせ、電話で保健センターへ、電話423-8811。聴覚障害者はファクスもか、保健センター、ファックス 423-8833。 令和6年大阪ろうあ者成人式二十歳の集い、式典や懇親会などを行います。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日に生まれた聴覚障害者とその家族。日時、1月7日日曜日の午後2時から4時まで。場所、大阪市東成区の府立福祉情報コミュニケーションセンター。申し込み問い合わせ、12月15日金曜日までに電話またはファックスで。住所、氏名、生年月日、ファックス番号を記入して、公益社団法人大阪聴力障害者協会事務局へ。電話 06-6748-0380、 ファックス 06-6748-0383。 その他のお知らせ、近畿職業能力開発大学校、令和6年4月入学生募集。近畿職業能力開発大学校は、企業の製造現場での最新の技能・技術に対応できる人材を育成する国立の工科系大学校です。生産技術科、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科の学生を若干名募集します。対象、高等学校または中等教育学校を卒業した人、3月卒業見込みの人を含みます。願書受付、12月14日木曜日から1月26日金曜日まで。試験、2月1日木曜日に近畿職業能力開発大学校で、岸の丘町3丁目。試験科目、数学1、コミュニケーション英語1。問い合わせ、近畿職業能力開発大学校、電話 489-2112。
募集、何歳からでも大丈夫。私立保育所などで会計年度任用職員を募集。エントリーシート、申し込み用紙は子育て施設課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせ、直接子育て施設課施設運営担当へ。電話 423-9482。 月給制、来年4月1日採用予定。資格や免許は3月末までに取得見込みの人を含みます。職種、1、保育士。対象、保育士資格を有する人。月給、194,919円から。勤務時間、月曜日から金曜日、8時から18時までのうち 7.5 時間。土曜日、月1回。8時から13時までのうち 2.5 時間。募集人数、若干名。試験、エントリーシート形式。書類選考。2、言語聴覚士。対象、言語聴覚士免許を有する人。月給、191,733円から。勤務時間、月、水、木、金曜日の9時から17時30分まで。募集人数1人。試験、エントリーシート形式、書類選考。3、児童指導員。対象、保育士資格を有する人。月給、182,874円から。勤務時間、火曜日から金曜日、9時から16時まで。土曜日、毎週、9時から15時まで。募集人数、若干名。試験、作文、面接試験を1月21日日曜日の午前10時から 市職員会館で。4、長時間担当職員。対象、保育士資格を有する人。月給、149,926円から。勤務時間、月曜日から金曜日、7時から10時までのうち2時間と、16時から19時までのうち2時間の計4時間。土曜日、毎週、7時から13時まで、または13時から19時までの6時間。募集人数、若干名、試験、作文、面接試験を1月21日日曜日の午前10時から市職員会館で。なお、月給は令和5年度実績。2の言語聴覚士は予定額。エントリーシート、申し込み用紙受付。12月18日月曜日から1月12日金曜日まで。1月10日水曜日から12日金曜日までは午後7時まで受付。時給制、随時受付。職種、早朝保育士と夕方保育士の2つの職種があります。対象、いずれも保育士資格を有する人。時給、いずれも1311円。勤務時間、早朝保育士は月曜日から金曜日のうち4日と毎週土曜日の7時から13時まで。夕方保育士は月曜日から金曜日のうち4日と毎週土曜日の13時から19時まで。募集人数、各園、早朝、夕方保育士、各1人ずつ。なお、時給は令和5年度実績。他にも、看護師や調理用務員、保育補助なども随時募集しています。フルタイムや扶養内、子育ての合間の短時間など、いろいろな働き方ができます。ちびっこホーム放課後児童クラブ、支援員募集、会計年度任用職員。放課後や学校休業日に小学生をサポートする支援員を募集します。申し込み書は子育て支援課で配布または市ホームページからダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、教員、保育士、社会福祉士のいずれかの資格、免許を有する人など。採用予定日、令和6年4月1日。募集人数、10人程度。試験、作文、面接を。1、12月17日日曜日。2、1月21日日曜日。3、2月18日日曜日。いずれも午前9時半から市職員会館などで。申し込み書配布受付。試験日1の12月17日日曜日は12月1日金曜日から14日木曜日まで。試験日2の1月21日日曜日は1月4日木曜日から18日木曜日まで。試験日3の2月18日日曜日は2月1日木曜日から15日木曜日までに直接子育て支援課へ。問い合わせ、子育て支援課、放課後子ども担当、電話 423-9610。 幼稚園、小中学校の講師登録者を募集。登録は随時受け付けます。4月からの新年度に向けての登録も行っています。年齢、経験は問いません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9606。 会計年度任用職員、時給制、随時登録受付中。会計年度任用職員、時給制とは、業務繁忙期や職員に欠員が生じたとき、また突発的な事業が生じたときなどに、 職員の補助として必要な期間を任用する非常勤職員です。仕事内容は、市役所の各部署における事務補助や電話応対などです。随時登録を受け付けています。短時間からでも市役所で働いてみませんか？問い合わせ、人事課、人事能力開発担当、電話 423-9412。 登録統計調査員を随時募集。応募者を面談の上、登録統計調査員として登録します。統計調査の種類などに応じて、調査員として市から従事を依頼します。対象、次の1から3をすべて満たす人。1、市内在住または市内での活動が可能な満20歳以上の人。2、秘密保持に信頼が置ける人。3、選挙関係者及び税務・警察に直接関係のない人。業務内容、調査員説明会への出席、調査の準備、調査票の配布と回収、調査票の点検、調査関係書類の整理と提出など。申し込み問い合わせ、電話で総務管財課・総務統計担当へ。電話 423-9741。 自衛官候補生、任期制を募集。所要の教育を経て3ヶ月後に2等陸海空士に任用します。試験日など詳しくはお問い合わせください。資料はホームページから受付番号323で請求できます。随時募集しています。対象、日本国籍を有する18歳以上33歳未満の人。体験型説明会。篠田山駐屯地において体験型説明会を毎月開催しています。ご家族や友人とご参加ください。内容、駐屯地見学。ロープ掘削法、自衛隊車両試乗、防災機材展示、資料館見学など。申し込みはホームページから、問い合わせ、自衛隊岸和田地域事務所、電話、ファックスとも 426-0902。 あなたのご意見をお寄せください。意見公募、パブリックコメント。市では、市の基本的な政策を定める計画や構想を策定、変更などをする際に、市民の皆さんからの意見を反映させるため、広く意見を募っています。各資料と意見公募用紙は、各提出先や広報広聴課情報公開コーナー、各市民センター、山滝支所に備え付けるほか、ホームページにも掲載します。意見は市ホームページ意見聴取制度パブリックコメントからも提出できます。市民病院経営強化プラン案。持続可能な医療体制を確保するため、経営強化の取り組みを示す計画を策定します。提出問い合わせ。意見公募用紙を12月6日水曜日から1月5日金曜日必着で、直接または郵送、ファクス、申し込みフォームから、宛先、郵便番号 596-8501、経営管理課へ、電話 445-1000、ファクス 441-8812、地球温暖化対策実行計画事務事業編区域施策編案。温室効果ガス排出量削減及び気候変動への適応を実施し、長期的には本市における脱炭素社会の実現を目指す計画です。提出問い合わせ。意見公募用紙を 12月8日金曜日から1月12日金曜日必着で、直接または郵送、ファックスで、宛先、郵便番号 596-0825、羽生町2丁目 4-30、環境保全課へ、電話 423-9463、ファックス 436-0418、